穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
ね、だからこの神様の道しるべっていうこのタイトル、すごいいいタイトルだなと思うんですよ。
これいいですよね、うん、最初あの幻冬舎からって言ってたんですけど、はい、うん、その前って他のとこから出す予定だったんですよね、
はい、
であんまり僕知らない出版社だったんで、どうしようかなと思った時に、うん、その時に出すなら神様の道しるべってタイトルがいいよねって言ってたんです、
うんうん、
何年か前に、
うん、
でそこでその出版社に返事をしなきゃいけないなって時に、幻冬舎が出しませんかって来て、幻冬舎が知ってると思って、はい、幻冬舎が出すって言った時に本を作り出して、最初違うタイトルだったんですよ、うん、
あ、違ったタイトル、
ね、タイトルで、でもうそれでも決まりだねってなってて、うん、で出版の印刷にかかる本当2日ぐらい前にタイトルが変わったって言われて、はい、なんでですかって言ったら、社長がなんか分かりにくいこのタイトルって言われて、うん、それもうその気になって、僕結構みんなに言ってて、そのタイトル、
そのタイトル、
今変わるんですかってなったら、神様の道しるべになったって言われて、
うおー、それがパシッて、このタイトルが分かりやすいし、
も
う
それなら変わってもいいっていう、う
ん、でこの時代、この今、本当に自分がどの人生、どの方向に自分が、まあ、生きるかとか、そういったところにいるから、この道しるべが鍵となるなって思ったんですよ、うん、良かったですね。ですごくね、やっぱりこれを読むと、本当にここにもね、帯にも書かれている、生き方に自信がついた、
うん、
今ね、この生き方さえも自分の生き方に迷うし、あり方にも迷うから、そういう意味で戸惑ってる人たちの人生の岐路に立ったら、これを読んだらいいと思うんですけど、ここには書ききれないこともいっぱいあると思うんですけれども、
なんか
皆さんに伝えたいことありますか？この神様の道しるべはもちろんこれ手に取っていただいたらいいんですけど、ここに書ききれなかったことで、これを買って読んだ後に役に立つようなことを聞きたいなってくるんですけど、すごいよね、ずるいよね、ずるいよね、ごめんね。でもこれはやっぱりせっかくだから手に取ってもらいたい
なと思います。そうですね、はい、ぜひぜひまだまだ、はい、必要な人に届いてほしいなと思いますね、はい、やっぱりこう人って迷った時とかって、多分すぐ誰かに聞きたくなるじゃないですか、うん、占い師でもいいし、うん、その時って多分いい答えたまってないと思うんですよね、すぐに聞いたら、
うんうん、
だからこう自分である程度こう楽しく過ごしたり、綺麗な言葉を使ったりして、うん、はい、高い波動を保ってないと、うん、ピンとくるひらめきって来ないと思うんですよね、うん、だからそういう意味でも、さっきおっしゃったように瞑想したりすると、うん、ちょっと波動が上がりますし、自分のこうネガティブな部分が、うん、消えていくことがあるじゃないですか、うん、そういうことをやってこれでいいのかなっていう最後の確認のような感じでね、人に聞くのはいいかもしれませんよね、うん、
だからそのね、スピリチュアルカウンセラーとかいろんなね、そういった占いもいろいろあると思うんだけど、まずは自分と瞑想でつながって、自分の中にある程度のなんか答えがふわっと湧いてきて、こんな感じかな、あのこんな感じかな、これがこんなオプションがあるのかなと思った後に聞くことで、すごくあの依存がなくなりましたよね。
そうですよね。
あのね、うん、あの父の時代って本当に依存関係を結んでいる、ことで、本当にその、クライアント側が自立しない方々って私もたくさん見てきたけど、うん、これからの時代はやっぱり自分の軸があって、その上でこのやっぱりこの自分がさらに見えてない領域のことを見てもらい、自分が考えてきた、あ、ここが接点だという、そんな活用の仕方がいいんでしょうね、
うん、
うん、
多分今土の時代っていうのは、うん、占い師が右って言ったら右に行ったと思うんですよね。
言ってたよ今でもそういう人いるから
いますね、うんうん、それって多分こう、頼ったとかアドバイスをもらったんじゃなくて、依存してると思うんですよね。だからそういう生き方っても土の時代で終わったんだなって僕は思ってますんで、
う
んうんうんうん、次回は自分のね、
そうですね、
ありますよね。
で結局その依存していたら、最終的に多分自分という、ね、存在が、 こう分からもっと分からなくなるんですよ、うんうんうんうん、言われた通りに。でまるでそれはあのロボットみたいじゃない。ある程度うまくいってたとしても本当のところ自分はどうなのだっていうねところの、自分の声魂の声が聞けない状態になって そういう麻痺にするからもう一生そのなんか依存し続けて結局なんか それをやってたらどうなるかっていうのをちょっと今未来をふっと見た時にこうやってさ死ぬ瞬間にえあれ私の人生なんだ
ろうみたいなありますよね
それは
私が私をねこう生きてないみたいな
そうそうそうそうそしてまた女になんか転生するよりは私たちで魂って進化しますよね。
しますします
ね。だからこそこの人生はこれっきりだからこそ最大限の、
ね、そうなんですよね、はい、
生きて次に行くと感性を磨いている中でこうやっぱり神社仏閣に行った時にこう神の声をなんかこう聞いて何かどんな出来事が起きたかっていうのもちょっと聞いておきたい
な。あ、その二十歳ぐらいの時に、うん、そのまあ、別に言ってもいいと思うんですけど大分県って九州に、
うんうん、
大分県の大分市に高松神社って神社があって、うん、そこの神社に行った時に本殿の中からブワーッと声が聞こえて、うん、時なんて言っても分かんなくて、うん、なんか難しい言葉だったん で何時とか高間ヶ原とか、うん、ああいう単語はなんか聞き取ったけど、うん、で一回しか言わなくて、うん、何だったんだろうと思いながらずっとそこから生活してた中で、うん、だんだん感覚が研ぎ澄まされていく中で、うん、あの言葉がね分かった。急にああやって言ったんだって、
あ
何時天命を果たしなさいみたいな
ずっと、まあ、そういうことだったんだね、うん、
それあこれを言ったんだ俺にって思って、うん、そこからやっぱりこう、まあ、僕ってあの母方のおじいさんが霊能者みたいに強くて霊感が、でもその霊能者とかこうカウンセラーにはなれなかったのは、うん、こうなんか僕が小さい頃なんか転んで頭を打って喋れなくなったんですよ。マジで
言葉が
喋れなくなって、うん、でそれができなくて、うん、でも霊感は強かったんですよね、うん、でその僕たちが小学校に入った時は霊感が僕の元々なくなったんですよ。一回
あ何言ったらなくなった
分かんなかったんですよ、うん、で19歳ぐらいの時に、うん、そのおじいさん死んだんですよね、
うん、
その日を境にまた強くなったんですよ。
また
ブー感覚がその時にあそういやこの神社じいちゃんが来たなみたいな感じで入った神社が高松神社でバーって言われて、その時まだこう霊感があ強くなかったので、うん、聞き取りにくかったけど、うん、その後に
後にどんどん分かっていく
っていうね、こうやって言ったんだって文章バーっと分かって自分で、う
んうん、だから本当に皆さんもねいろんな意味で、ね、ある瞬間その何か受け取ってることはあると思うんですよね。でその時に分からないからってこう そのままスルーしたわけではなくて必ず自分が見来たことだからこうなんか受け取る時が来るみたいなね、それを忘れちゃいけないなってそれ聞いてて思ったんですよね、うん、なんかあのなんだわけわかんないやって言って終わってたら多分その自分の天命を果たせっていうところに行き着かないから、そのぼんやりとなんか受け取ったことは日々のそうやってあのイサムさん的に言う正しい努力ね、でその私的に言うとそのとにかく周波数を上げることをし続けていくことによってあっていうこの分かる瞬間が出てくるっていうことを、だから私たちはその結構つながっていき続けてこう自分磨きをしてるんだなと思うのよ。ぷっつりとあの途切れてないことを忘れてほしくないな、なんか途切れてないのよ。常に私たちはこの神様とのつながりはあって、それをキャッチするチャンネルがこうウェウェウェっていろんなところに行っちゃうだけで、うん、でこう雑音に聞こえたりするんだけど、でもパシッてあったその瞬間っていうのがやっぱり一番こう自分のここ高周波な状態の時っていうのはこうバンってあそっかっていうすごい深い気づきが来るんだなって今聞いててすごく思いました、
うん、あの時の言葉ともうずっとね文章なんですけど、
うん、
忘れないですもんね。もうあ、うん、もう刻み込まれてる、
刻み込まれてる、すごいね。
今でもこう普通に言えるぐらい、あもう本当にこう一生忘れないでしょうね。なんか
なんかまたこのスピリッチのオーディエンスの方の声が響いてくる感じがするんだけど、とはいえブレたらどうしたらいいんですかみたいなさブレないとかブレないね、ブレたりした時にどう自分をこの正しい努力その自分の道に戻すといいんですか。
やっぱり僕って何でも人って、まあ、会社とかもそうですけど人間もそうで、なんか良くなってきたんだんだん、うん、瞑想やったりした時良くなった時に このただ良くなったことに嬉しいって思ってるだけじゃダメだと思ってたんで、人って、うん、なんで良くなったかを知るべきだと思うんですよ。
あ、なるほど、ね、
時に下がった時に、うん、なんで下がったか分かるんですよ。
なるほどね、
そうだから、あ、さあ時、あ、そういえば最近ありがとうって言ってないなとか、うん、こういうことやってないな、昔やってたなってことを思い出すと止まると思うんですよ、それは。
ですよね。
だから良くなった時になぜ良くなったかを知ることですね。やっぱり自分をもう一回見ること、その時、そう、
だからやっぱり自分につながり、あ、こう本当に感謝とともに、あ、こんな風に良くなったって、あ、こういうことだったんだなっていう、自分なりに腑に落とし続けていたら、落ちた時のあれって、私思い出した、あのやつ20年前に、はい、20年前にあのオフィスがあの2カ所にあって、1カ所はなんかゲストも泊まれるところで、うん、外階段のコンクリートの階段だったんだけど、はいはい、そこを出た瞬間にあることを思ったんですよ、うん、そのあることを思ったと瞬間にゴロゴロゴロって、うん、その階段から13段ぐらいある階段から落ちて、うん、こう骨を折ったんですけど、うん、でもね、もう落ちながら、あ、落ちてるっていう現実と、うん、なぜ落ちたか自分の中から湧いてきて、そのだってあることっていうのを思ったことは、うん、その時ある人のことを否定非難したんですよ、一瞬心でよ。
なるほど、なるほど、
こっちに出してないけど、で私の道はそれを、クリアに、ね、その無判断な無条件な愛の振動数を地球みんなと分かち合う時に、分かち合うために生まれてきてる私がそれをやったし、途端に自分でやってしまってるということで、落ちた瞬間に、だからそんなもんなんですよ。だから面白くね、それで結局骨折ってるんだけど、笑い転げちゃって で、ここがねこうなってたから笑い転げながら戻してあげようって言った時に自分で折ってんの。だから折れたら折れたままにしてた方が、ちゃんとこの医者に行ったらちゃんと直してくれるのに、
また銃パキッて
たの、うん、パキッて音だったもん笑ってやってたから、そんな痛くなかったのよ。だってさ、転びながら、なんで落ちてんだ、あの時これその瞬間に思ったからじゃん、お前聞けよみたいなさ、それで、ね、おかしかったのが、結局ここを見るたびにね、私が自分でやった、結局あの自分がそうしたことで、なんか 自己責任を取り、そして同時にあなたの、この根性の目的は何ですかって、ここで人を指すでしょ、ほら、ほらちゃんとうまいことなってんのよこれ。だからね、あの無判断っていうね、この無条件ないと無判断の振動数を自分の中にもっともっと取り込むっていうことを私実はやってて、
大事だと思いますよ、こう振動数とか波動とか、うんうんうん、そういう高さ的なものですね、これはやっぱ高く保つ方法が、はい、多分からないとみんなこう迷うと思うんですよ。
迷うんですよ、うん、でブレるし、うん、
高かったらならないですよって。
ならない
ね、高く常に高く保つ方法だとか、うん、そういう習慣づけたらいいですよね。
そう、結局毎日ちょっとずつやれば習慣になるしね。そうだよね。それとなんかね、あのこのやっぱりなんかうまくいかないことって誰にでもあると思うんですよね、
うん、
この止まれのサインっていうところでちょっとだけもうちょっと教えてほしいなと思って。だから皆さんね、今人生いろんな領域でなんか聞いてる方、ちょっと自分のことを思ってね、そのうまくいかないことってありますよね。そのことについてちょっとね、止まれのサインってここにね書いてあるから、ちょっと
これは、うん、あの多分人生ってこう、うん、多分昔の人は、うん、苦労は勝手でもしろって言葉があったじゃないですか、
はい
はい、あれはね僕は違うと思ってるんです。で、苦労というのはあの我慢や苦労を超えた先に幸せがあるんだという考え方が昔あったじゃないですか、うん、これが違うと思ってるんですよね。我慢を超えたら次は我慢が大体来るんですよ、みんな、
はいはい、
まあ、ずっと我慢来るんですよ、うんうん、これはこの我慢がずっと来る自分が悪いんじゃなくて、うん、あなたが歩いてる道が違うから、うん、止まれって言ってるんですよ、我慢、
はいはいはい、
止まりなさいって、うん、だからそれを頑張って超えるからまだ止まらないのかってこう我慢するじゃないですか。そうそう、早く止まれ早く止まれって、うん、だから我慢や苦労が来るのは別に普通なんですけど、だからこう我慢や苦労が、まあ、正しい道、普通の道は我慢や苦労はまあ来ると思うんです、人生何回か。それは我慢や苦労を乗り越えた時の喜びとかそういうのがあるから、やっぱりだけど我慢が続くっていうのはやっぱ不自然だと思うんですよ、
うんうんうん、
それは、その人の運が悪いんじゃなくて、うん、歩いてる道が違うということですから、うん、我慢や苦労が続くときは、うん、あ、これは止まれって言ってるんだなって止まった方が、うん、止まって道を変えたらね、多分、うん、でも気づきが起こないと思うんですよね、
はいはい、
でも一番いいと思うのは楽しい道を行く人、
はい、
楽しい道って言うと結構皆さん勘違いして、じゃあ会社に行かないとか言いやす
いけど、楽な道、そうそう、楽しいと楽な道ではない
ですね、ね、うん、字がね同じだから楽しいと楽が、
そう
勘違いしやすいけど、楽しい道というのはこう自分が本当毎日楽しく働いたり生活できる道があって、うん、その道を行ってると、じゃあ我慢や苦労は来ないのかって言いますけど、はい、来るけど多分ね気づいてないんです、楽しいから、
そういうこと
分かってないんです、我慢や苦労に、うん、楽しいだから、うん、好きなことをして、生活していきましょうとか、好きなことを仕事にしましょうってよく言うじゃないですか、うんうん、だから好きなことをして生きていくっていうことは嫌なことはしないとは違うんです、
違うんですよね、
うん、そうなんです、うん、好きなことのための嫌なことはできるじゃないですか、
できるんですよ、ということはその自分が好きでやってることだから、
そうそう
そうそう、その努力を努力と思わずなんかやり続けられるっていう ね、うん、
だから多分サッカー部の子だって、うん、球拾いって普通したくないじゃないですか、うん、だけどサッカーが好きで、うん、覚えたいから楽しいんです、ああいうの、
う
ん、あれと同じで、うん、多分人生も楽しいことをまず見つけて、
はい、
それを見つけてそこから逆算をして、うん、今何をすればいいか一個一個かって言ったら、ね、うん、多分たどり着くと思うんですよね、
はい、そうですよね、そうそう、そのなんかまたオーディエンスの声が聞こえてきて、はい、いやだけど私が楽しいことがちょっと見つからないんですけどどうしたらいいですかって多いんですよ、
多いですよね、
どうしたら見つかるんですかって
多分楽しいことという多分みんな仕事とか、うん、多分今こう生活のために働くじゃないですか、うん、お金のために、うん、だからお金のために仕事に行ってるから、それ楽しくないと思うんですよね、うん、だから自分が受験をして高校大学通って就職できた、だから転職したとかいろいろ理由がありますけど、うん、給料がいいから条件が自分と合うから行くじゃないですか、うん、それは楽しいと思うんですよね、それは、
うん、
だけどそもそもお金っていうものがこの世にもそもそも存在しなかったら、うん、あんたは何をして生活してるんだと、
そう、
ね、写真撮ってたいとか、うん、旅行行ってたいとか、うん、こう友達と話してたりとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
その先にねあると思うんですよね、楽しいことって、うんうん、だからそれを多分今の生活の中ではそれは見つけられないと思いますね、
うんうん、
だって自分のために生きてないと思うんですよね、
はい、
生活のためとか、はい、お金のためとか、はい、家族のために生きてるから、
うん、
だから自分のことが見えてないから仕方ないと思うんですよね、うん、好きなことがわからないのは、だけどもう一回自分が子供みたいになってこう例えば何をしてもいいよって言ったら、うん、本当は歌手になりたかった、
ああ
でも今もう50歳だった時にできないけど、その先ですよね、
うん、
じゃあ歌が好きなんなら歌手しか歌の仕事ってないわけじゃないですか、いっぱいあるじゃないですか仕事って、
はいはいはい、
ただそこの自分を探していくことが自分探しだと思うんですよね、
だ
から楽しいことが見つからないって言ってる人は多分自分を見てないと思うんですよ、
うん、
だからもっと客観的に自分を見て子供みたい、
うん、
純粋に何かこう砂場があったら楽しそうだとか思ったあのくらい純粋な気持ちで自分を見ると本当はこんなんしたかったな、
うん、
じゃあ、歌手にはならないけどそういうカラオケ喫茶なら回転できるなみたいな感じで、
なるほどね、
多分ね、自分卒業もそこから多分楽しかったと思
う、ね、カラオケ喫茶やって自分が歌って
そうそう
でファンができるとかあるよね、
うん、でこうちっちゃいライブができたら楽しいじゃないですか、
うんうんうん、
儲かりはしないけど、
はい、
それは儲かるためだったら働いた方がいい、それはいいですよ、
はい、
だけど楽しさを探して行くのがこれからの風の時代だと思うんですよね、
そうだよね、
土の時代は自分が給料を取ってきたけど、うん、風の時代は楽しく生活してる人に風がねお金を運んでくるんです、
本当そうですよね、
そういう時代です、これ
風がお金を運んでくるんだよ、そうだよ、だって楽しいっていうか軽いじゃない、そしてこう広がりやすいしね、うん、今はいろんな意味で
お金は波動ですからね、高さが高いですから、
うんうんうん、
高く生きている人に入ってきますから、
そうですよね、うん、なんかその今皆さんすごいヒントもらったと思うんですね、ぜひね、なんか自分が楽しいことを見つけてあげてくださいね、いやまあ勇さん本当にね、なんかまたこのスピリッチを訪れてください、
ぜひぜひ、
あまりにも楽しかったんで、
いやいや、ありがとうござい
ます、こちらも楽しかったです、季節の節目とかすごくね話したらすごく皆さんに素敵なメッセージをね伝えられると思いますので、これでね、最終回になったんですけれども、
はい、
最後に視聴者の皆さんによかったらメッセージいただけますか、
はい、皆さんね聞いてくれてありがとうございました、やっぱり僕が思うのに皆さんこう楽しいことがないとか夢がわからないとか、ただそういうことってそれで時間が過ぎていってるじゃないですか、でそれを言ってるだけでずっと時間はもう1秒1秒過ぎていってる、けど僕が旗から見てて本当人は何回も生まれ変わるというのがスピリチュアルではもう当然なんですけど、 今回のこの魂とこの姿で生まれているのは永遠の中で一回しかないんです。永遠の中で、その中でこの宿命で決まってあるかもしれないこの人生という時間、うん、あなたのその人生の時間はね、あなたが思っている以上に貴重だと思うんですよ。だから例えばこうつまらないなとか面白くないなって言葉を出すんじゃなくて、そんなこと言うんだったら今日私頑張ったなとか、うん、私本当に本当によく頑張ったよってこう自分を褒めたり、あと周りと、比べないこと、周りと比べたってどっちが勝ってもないんだから、そもそもがだから、あなたはあなたの道を歩いてて、他人は他人の道を歩いてで、自分が道を歩いてるその道には自分しかいないんだから、必ずあなたが一等賞を取るはずなんです。
イエーイ、うん、みんな一等賞取るよ、ね、
だからその一等賞を取る、必ず取るんだから、うん、違うレーンを走ってる人と比べるのはそもそも違うんです、うん、自分しかいないんだから。だけどあなたがそのレーンで一等賞を取るにはね、一個だけ必要なものがあって、それはゴールがあるということ。ゴールがないとね、さまよってるだけなんです。だからそのゴールを決めるのは、さっきも言った、今回のこの音声動画で言った夢、うん、こうなりたいんだっていう夢を決める。でそれを決めて、そっか逆算をして、今何をすればいいか一個一個前に進んでいったら、夢が叶った時、そのそっから先はあなたが見た夢の続きだから、きっと幸せなんです。だから あなたちゃんとゴールを決めて、そして誰とも比べず、幸せな時間をね、生きてほしいなと思います。
はい、今日もありがとうございました。それではまた。
はい、ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子を検索ください。この番組はエピソード内にもたまにナレーションで登場する姫がお送りしました。次回もお楽しみに。